小松の音どかようのことどもを聞きたまいて、よろず心細うや思われけん。その頃熊野三景のことありけり、本宮正常殿の御前にてよもすがら軽薄せられけるは、神武入道小国の帝を見るに悪行不動にして、ややもすれば君を悩ましたてまつる重盛長子としてしきりにいさめをいたすといえども、身不詳の間彼もって服用せず、その振る舞いを見るに一語の栄がなお危うし、使用連続して真を表し名を挙げんことかたし、この時にあたって重盛卑衆も思えり、生地に列して世に不沈せんこと、あえて良心行使の方にあらず、しかし名を逃れ身を退いて根性の名簿を投げ捨て、来世の菩提を求めんには、ただし凡夫白事是非に惑えるがゆえに、なお志を欲しいままにせず、南無権現金剛童子願わくは子孫繁栄絶えずして、仕えて朝廷に交わるべくは入道の悪心を和らげて天下の安全をえしめたまえ、栄養また一号を限って高校恥に及ぶべくは重盛が運命を鎮めて来世の国を助けたまえ、両家の愚願ひとえに明星を仰ぐと簡単を砕いて記念せられけるに、灯籠の火のようなるものの音どの恩身より入れてパッと消うるがごとくして失せにけり、人あまた見立て祭りけれども恐れてこれを申さず、また下校の時岩田川を渡られけるに、着手権之助上昇これ森以下の金立ち上衛の下に薄色の絹を着て、夏のことなれば何とも川の水に戯れたもうほどに上衛の濡れて絹に移ったるが、ひとえに色のごとくに見えければ筑後の神定義これを見とがめて、何と候やらんあの御上衛の世に忌まわしきように見えさせおわしまし候、召し帰らる病や候らんと申しければ、おとど我が諸願すでに成就しにけり、その上衛あえて改むべからずとて、別して岩田川より熊野へ喜びの砲兵をぞ立てられける。人怪しと思いけれどもその心を得ず、しかるにこの金立ちほどなく誠の色を着たまいけるこそ不思議なれ。平家物語換算石門堂です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は機械が島に流された瞬間がなくなる場面をお送りしましたが、このように多くの人々の恨みを背負っていく平家の運命はどうなっていくのでしょうか。その平家の運命を示唆するような不吉な出来事が起こります。都に激しいつむじ風が吹き、家屋を破壊し人々の命が奪われてしまいます。そして神技官の方から、これから100日の間高い禄を受けている大臣は謹慎するべきだとの占いがありました。この高い禄を受けている大臣とは、そう清盛の長男である重盛のことです。今回はそのような占いの内容を聞いた重盛の様子を描いた場面をお送りします。それでは本文を見ていきます。小松の音どかようのことどもを聞きたまいて、こんな意味です。小松の大臣平の重盛はこのような占いを聞きなさって、よろず心細うや思われけん、あれこれと心細くお思いになったのだろうか。その頃熊野三景のことありけり、その頃熊野へお参りになることがあった。本宮正常殿の御前にて、本軍正常殿の前で、よもすがら軽薄せられけるは、一晩中申し上げられたことには。さあ、平重盛の祈りの言葉が続いていきます。神武入道小国の帝を見るに、我が父清盛入道の様子を見ると、悪逆無道にして、悪逆無道な振る舞いで、ややもすれば君を悩まし立てまつる、ともすれば帝をも悩まし申し上げる。重盛長子としてしきりにいさめをいたすといえども、私重盛は長男として頻繁にいさめることをいたしましたが、そう以前から何度も重盛は清盛をいさめる行動をしてきました。特に獅子谷事件の折に清盛が後白河法皇を幽閉しようとした際に、それを命がけて止めたことなどが印象的です。重盛の言葉が続きます。身不詳の間彼もって服用せず、我が身が愚かであるために父はそれを心に留めてくれない。そう、どんなに重盛がいさめても効かない清盛です。その振る舞いを見るに一語の栄がなお危うし、父清盛の振る舞いを見ると父一代の栄光でさえやはり危う。使用連続して真を表し名を挙げんことかたし、子孫が続いて親を世間にたたえて名を挙げるようなことは難しい。さあ 父清盛、そして平家一門の行く末を案じる重盛です。この時にあたって重盛、卑しゅうも思えり。この時にあたって私重盛は卑しくもこう思っております。さて、都に激しいつむじ風が吹き、謹慎するべきだとの占いを受けた重盛の決意が語られていきます。生地に列して世に不沈せんこと、あえて良心行使の法にあらず、生地重臣たちの中に並んで、位を世に浮き沈みするようなことは必ずしも良いかし、高校の子供のやり方ではない。しかし名を逃れ、身を退いて、根性の名簿を投げ捨て、来世の菩提を求めんには、名声を捨てて、身を退いて、現世での名誉や希望を投げ捨てて、来世における菩提を求めることには及ばない。ただし凡夫白事、是非に惑えるがゆえに、なお志を欲しいままにせず、ただし卑しい凡夫である我が身は、良い悪いの判断に戸惑っているがゆえに、やはり出家の志を思うままには貫けない。そして重盛は熊野権現の守り神である金剛道寺に訴えます。南無権現金剛道寺、願わくは子孫繁栄絶えずして、ああ権現金剛道寺を願うことなら、我が子孫の繁栄は絶えることなく、仕えて朝廷に交わるべくは、入道の悪心を和らげて、平家がこのままお仕えして朝廷に交わることができるならば、父清盛入道の悪い心を和らげて、天下の安全を得しめたまえ、天下の安全を得させてください。栄養また一号を限って、高校恥に及ぶべくは、平家の栄華が父清盛の代で限りとなって、後に子孫に恥辱が及ぶならば、重盛が運命を鎮めて来世のクリーンを助けたまえ、私重盛の寿命を縮めて来世の限りない苦しみから助けてください。両家の愚願、ひとえに明星を仰ぐと、両方の願いについて、ただひたすらお助けを仰ぎたいですと。さて、ここで言う両家の愚願というのは、父清盛入道の悪い心を和らげてほしい、さもなければ重盛の寿命を縮めてほしいということです。続きを見ていきます。簡単を砕いて記念せられけるに、心を砕いてお祈りされたところ、灯籠の火のようなるものの音どの御身より出て、灯籠の火のようなものが重盛大臣のお体から出て、バッと消えるがごとくして失せに蹴り、パッと火が消えるようにして消えてしまった。さあ、これは一体どうしたことでしょうか。重盛の体から何かが抜け出したようです。人あまた見立て祭りけれども、恐れてこれを申さず、多くの人が見申し上げていたが、恐れてこれを申し上げない。さあ、そして熊野から帰る際にも不吉な出来事は続いて起こります。また下校の時、岩田川を渡られけるに、またお帰りの時に岩田川を渡られたのだが、権之助、上昇、これ森以下の金立ち、上衛の下に薄色の絹を着て、権之助、上昇、これ森以下の金立ちは白装束の下に薄紫の衣を着て、夏のことなれば何との川の水に戯れたもんほどに、夏のことなので何ということもなく川の水で戯れなさった時に、上衛の濡れて絹に移ったるが、白装束が濡れて下の衣が透けて見えたとか、ひとえに色のごとくに見えければ、ただ喪服の色のように見えたので、筑後の神貞吉、これを見とがめて、筑後の神貞吉がこれを見とがめて、さあ、貞吉のセリフです。何と候やらん、あの御上への世に忌まわしきように見えさせおわしまし候。なんということでございましょう。これ森様の白装束が、まことに忌まわしいように見えなさっております。召し替えらる病や候らんと申しければ、
着替えさせなさるべきでございましょう
と申したところ。さあ、それに答える重盛のセリフです。おとと、我が諸官、すでに成就しにけり、その上へ、あえて改むべからず、とて。大臣重盛は、私の願いはすでに成就した。
その白装束をわざわざ着替えさせるつもりはない、と言って。
そう、自らの死を暗示するような奇妙な出来事を、重盛は、自分の願いの成就と捉えています。熊野権現の守り神である金剛道寺に訴えたあの願いのことです。別して岩田川より熊野へ喜びの砲兵をぞ建てられける、特別に岩田川から熊野へお礼のぬさを建て祭る使者を使わしなさった。人怪しと思いけれども、その心を得ず、周りの人は奇妙だと思ったが、その意味がわからない。しかるにこの金立ちほどなく、しかしながらこの金立ちが間もなく、誠の色を 着たまいけるこそ不思議なれ。本当に喪服を着なさったのは不思議である。そう、この後重盛は自らの願い通りに亡くなってしまうことになりますが、続きは次回にお送りします。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。小松の音と火曜のことどもを聞きたまいて、よろず心細うや思われけん。その頃熊野三景のことありけり、本宮正常殿の御前にてよもすがら軽薄せられけるは、神武入道小国の帝を見る悪行不動にしてややもすれば君を悩ましたてまつる。重盛長子としてしきりにいさめをいたすといえども、身不詳の間彼もって服用せず、その振る舞いを見るに一語の栄がなお危うし、使用連続して真を表し名を挙げんことかたし、この時にあたって重盛いやしゅうも思えり、生地に列して世に不沈せんこと、あえて良心孔子の方にあらず。しかし名を逃れ身を退いて根性の名簿を投げ捨て来世の菩提を求めんには、ただし凡夫白磁是非に惑えるがゆえに、なお志を欲しいままにせず、南無権現金剛童子願わくは子孫繁栄絶えずして、仕えて朝廷に交わるべくは入道の悪心を和らげて天下の安全をえしめたまえ、栄養また一号限って高根恥に及ぶべくは重盛が運命を鼓めて来世のクリーンを助けたまえ、両家の愚願ひとえに明星を仰ぐと簡単を砕いて記念せられけるに、灯籠の火のようなるものの音どの御身より入れてバッと気ゆるがごとくしてうせにけり、人あまた見立てまつりけれども恐れてこれを申さず、また下校の時岩田川を渡られけるに、着手権之助上昇これ盛り以下の金立ち上衛の下に薄色の絹を着て、夏のことなれば何との川の水にたわぶれたもうほどに上衛の濡れて絹に移ったるが、ひとえに色のごとくに見えければ筑後の神定義これを見とがめて、何と候やらんあの御上衛の世に忌まわしきように見えさせおわしまし候召し替えらる病や候らんと申しければ、おとど我が諸願すでに成就しにけり、その上へあえて改むべからずとて、別して岩田川より熊野へ喜びの砲兵をと立てられける。人怪しと思いけれどもその心を得ず、しかるにこの金立ちほどなく誠の色を着たまいけるこそ不思議なれ。本日の授業はここまでになります。